だからあの、ありがとうとありがとうございますに違いを、あの印鑑書にね、冒頭に絶対の中心、無限大の外、遥か彼方、無限の無限の彼方、全方向からすべてのすべてってあるんでね。でこれがあの絶対の中心、まことの神様のお姿の基本なんです。で、すべてのすべてって書いてあるんです。だからもうすべてが絶対の中心なんです。でも遥か彼方も絶対の中心なんですね。でその時に左旋回の渦巻きとなって一瞬に前より前に上るっていうのがあるじゃないですか。でこれがあの一大循環の姿を言ってるんですね。でこれを昔の宗教、あの合気道の上柴守衛先生は天の浮き橋に立って表現されて、白虎信仰会の五井先生はあの世界平和祈りの全てがここにあるということで言われたんですね。それって一瞬一瞬新たにね、この写しをといえども一瞬一瞬新たに生まれ変わってるんです。一瞬一瞬新たに生まれ変わってるからちょっとずつ変わっていく。生まれ変わらなかったらこの姿がずっと変わらずに続きます、でもこの世を、この写しは言霊、言葉でできてますから、言葉ってそうでしょ、あって出したらそれで消えていくじゃないですか。でもこの写しをで、あ、例えば椅子ってなるとずっと椅子で見えてるのは、椅子椅子椅子って順番に響きが来てるからです。ただ同じものは二度と作られませんから、ちょっとずつ変わっていくの、どんなものでもね。でありがとうございますって受け取ると、その一瞬一瞬新たなというのを受け取れるんです。で印鑑書で左旋回の渦巻きとなって一瞬に前より前に上るというところでね、天の浮き橋の姿、あるいは天のぬぼこの姿というのは捉えてるんですけど、言葉はあんまりいいです。とにかくその一大循環の姿をそこで説明しちゃいます、でありがとうございますというのは、ありがとうであの左旋回の渦巻きとなって降りてくるところ、でございますで戻っていくところを示しているんです。だからあのセットで仕上がる、セットでもないんですよ、それ一つのもんなんですよね。でそれもあの言葉で説明するとね、降りてきて上がっていくと思うという、違うね、降りてくるのと上がっていくのが同時なんです。言葉だから理屈で言うとね、誤解が生じるんですよ。
降りてくるのと上がってくるの一緒ですもんね。
まあ、こうもし天地ですけど、最後だったらこういう感じでね、同時なの、
その
姿がね、ありがとうございますの一言に表すわけ。だからありがとうございますって唱えてお仕事してるとね、神様のお仕事になる。本当はね、みんな普通に呼吸してお仕事してるから全部神様のお仕事なの、でも言葉で縛ってね、違うって決めてるから、その縛りを解くために、あのありがとうございますで込めてください、お願いしてます。で込めてずっと素直にやってるとね、もう本当に分かります、あのマグトの神様だけって、一切のマイナスないって、全ては光って、ほんだら、マインドの電磁が感じて悟ったと言って、50年前に先生に、松田清則先生にお会いしてね、でお祈りを教わって一生懸命やろうとしたんだけど途切れるんですね。ほんでどうしても続けてお祈りできないから、先生に泣いてお詫びしたんですね。お祈り続けてなくて申し訳ないって言ってね、だから先生はははって笑い飛ばしてね、川上さんの本心をずっと祈ってるじゃないかっておっしゃるわけ。でそれでハッと気づいたんです、呼吸が前のりだって。でここにいらっしゃる宮野さん、みどりさんはね、先生にお会いしたときに、みんな光やって聞いて言われた。それでハッと分かりはった。みんな光やって。素直な人は遠くない。普通の人はみんな光やって。光なんや。だけや。でも違うって無意識に否定してるのね。素直に受け止めたらそのまま悟れんねんけど。でもその 無意識に否定するのは言葉の自分の言葉の縛りなんですね、うん、誰も縛ってないの、うん、でその縛りをその縛りとくためにね、呼吸にありがとうございます、宇宙神ありがとうございますって込めてください、うん、するとその言葉に先生と神様の約束ごとでね、大きな清めの力を込めてあるんで、自分の言葉の縛りが解けていくの、うん、自分で信じて素直にやれる人は得です。やりたくない人はまた40億年後かにまた天の岩飛びだけありますんでその時に楽しみにして待ってたらいいです、うん、いやだってこの写真で遊びたいですと遊んだらいい、それも自由、うん、自由よみんなね、やっぱり遊びたいからここへ降りてきたよみんなね、遊びたいって、まあ、表現ちょっと悪いけどね、楽しみたいというか、もちろん一族を清めたいという強い決意もあるんよ、せやけど清めたいという決意あるからここにお話聞きに来ようってなるんやけどね、うんうん、だからありがとうございますでワンセットなんです、うん、で宇宙神ありがとうございますはそれをもうあのありがとうございますの奥にありがとうございます、うん、それをありがとうございますと言うて言いにくいから、うん、宇宙神ありがとうございますでその二重多重多層構造のセットを表したりな、うん、あの宇宙っていう言葉がね、うん、そういう言葉なんです、うん、うというのは空間を表すんですね、で中というのは時間を表すんですよ、で誠の世界、神様の創造される世界は無限なんですね、だから時間と空間が正比例して広がっていく、宇宙で無限に広がる、でこの写しは影の世界で限定の世界です、だからプラスとマイナスが引っ越してプラマイ合わすとゼロになる世界なんですけどね、でこの写しは世界って言うんです、で世界というのは静が時間で界というのが空間を表す、で写しの世界というのはねどういう存在かと反比例するんですよ、時間が多くなると空間が小さくなる、これ地獄って言います。でこの宇宙のとこはほぼ均衡してるから時間と空間がほぼ一緒なんですね、うん、これ天国来ると空間が広がって時間が短くなる、うん、もちろん今日の世界ですよ、誠の世界ではないですけど、うんうん、だから影なんです、所詮は合わせたらゼロになるって影、うん、その影をね自分のもんだとご正代に使うんでみんな苦しむ、財産だとかね、孫だとかね、
なるほどなるほど、
この孫出来悪て困んねんとかね、うん、でも健康っていうだけでもありがたいやんと思うんだけどな、なんぼ勉強できてもな病気で死んだらかわいそうやね、うん、まあ何でも一番ようになってるんですけど、うん、それでありがとうございますワンセット、うん、一つありがとうございますまでがいくんです、わかります、
わかんないけど
わかんないです、うん、そういうもん、神様というのがねもう絶対の愛だというのはこの写しを一つ取ってもね分かるんですけど、一部だけ使わない人にとっては分かる、うん、だからさっきお話したように例えば食べ物なんで腐るんやっていう、うんうん、マイナスに見る、うんうんうん、一番いいようになってるのね、この写しといえども一番いいようになってるね、だからあの腐っても分解されてきれいでしょ、うん、腐ったとこだけ見てたら汚いし臭いしっていうけどね、きっちり土の中で分解されてきれいになってるじゃないですか、そこまで見ずにね全体全層を見ずに一部だけ見て苦しむ、まあそれを天道妄想っていうんですけど、でまあありがとうございますとか宇宙神ありがとうございますがこうなんていうかな飽きてくるとかね、そういう時は引火書を読めばいいです、その内容は引火書に書いてある、うん、
影っていうのはよく俗に言う執着でもあるんですか。
いやいやだから執着って影を執着して苦しむ、ないものを掴むから苦しい、
ただ執着と影はまた違う、
うん、ちょっと違いますね。 だから例えば、まああの映画とか学芸会のセットみたいなもんだ、はい、この世はね、
はい、
だからセットでこういう物語を作るというのでビル建てたりしてるだけやね、
はい、
せやけどほとんどの人はね自分の力でこの畑作ったとか、
はい、
自分が家建てたって言ってそれを掴むわけよ、死んで持っていけないのに、
うん、
死んで持っていけないのはやっぱり鍵やね、うん、学芸会でもそうですよ、うん、そのが演劇が演目が終わったらそのセットは取り崩すじゃないですか、
はい、
これ自分のもんやってつかめへんやろ、
はい、
演技の時やったら分かるのに、
はい、
このようになったらつかむねん、
はい、
で苦しむ、うん、死んで持っていけるもんやったら本物です、うん、ないけどな、
うん、
あるものは的の神様だけ、
うん、
でこの世の影ですらね的の神様の光で作られている、
うん、
光をね自分の言葉というプリズムでいがめてね形にしてる、
うん、
いがめてという表現があれやけど、うん、七色に分けてね、
うん、
で形にしてる、本来は無色透明なんだ、だから無色透明の輝きって書いてある、
ね、
印鑑書に、でね、やっぱりありがとうございますとってもね理屈で考えてたら一生わかんない、うん、もうそれに統一していく、ありがとうございますと言霊に統一していったらすっとわかる、で統一するのに、ね、縛りとか解きたいから呼吸に乗せてください、意味わからんでもいいから砂を乗せてるとあっという間に変わる、でも理屈いいわね、宇宙神ありがとうございます呼吸に込めててもね何も変わらへんやないかというわけよ、ほんだら何も変われへん、
うん、
その人の言葉と、うん、だから神様は家にさられて素直に受け止めてたいのに、ね、
うん、
自分の言葉でまた戻っちゃう、
うん
うんうん、いろんな宗教でずっとみんな失敗するんですけど、なんで失敗するかというと教祖に頼ろうが何しようがね、みんな教祖を信じきれない、神様を信じきれない、だから教祖の言う通りやってんのにこないなったとか、自分の心境変われへんって言って、いや変われへんって決めてるのはあんただけやからってあんた自身やからっていうのが分かる、うん、あくまでみんな自分が総責任者なんだね、だから自分の言葉は自分の責任なの、自分で決めない限りはそうならない、だから例えばこんな宗教でこの祈りせえって言ってずっとこのお経を唱えて祈ってんねんけど、はい、変われへんわ、座禅組んでも変われへんわってやってるわけですよ、何十年も座禅組むけど変われへんわってやってるわけやね、うん、それ自分で変われへんって言ってたわけ、それなんでかというとね、神様というのを自分から遠く離してわからんもんにしてるから、でその神様のお姿をね印鑑書の冒頭に書いてあるわけ、絶対の中心、無限大の外遥か彼方、無限の無限の彼方から全方向から全ての全て、これ忘れたらあかんね、無限大の外遥か彼方ねねんなと思ってたらもう話してるの、でもちゃんと全ての全てって書いてるでしょ、ここもやね、なんでかというと神様は無限大の縁なんですね、で無限大の縁ということは半径無限大の縁なの、半径無限大の縁ということは中心が無限にあるよって、わかる、限定した縁やったら中心は一つやけど、だって神様は無限の無限の存在でしょ、
無限
です、ということは全ての全てに偏在する、どこにでも神様だけや、他に何もない、それを神様と自分という、ね、言葉でね、神様と自分を分けて神様を遠くの存在に話すからややこしい、なんで話したのって言ったらみんな忘れてるの、演技して楽しむため、こんな演技して楽しみたいって言って、わざとそうでしょ、学芸会でも映画でもそうやけど、そういう衣装着てダースベイダーの役するわけやろ、これかぶって わざわざね、うんうん、それはその役をしたいからすんねん。それを忘れてしまう、うん、で苦しむ、うん、だから私この世でつまらんし大した何もできへんだったし旅行も旅行できへんだったとか言うけどね、自分でそういう楽しみをしたくてしてるだけやね本当は、うん、本当はね自分がそういう楽しみをやりたくてしてるの、それを忘れるね。それは神様と自分を遠くに切り離したから忘れる。神様の命として表現して楽しむたら忘れへんけどね、自分がしてると思った途端に忘れる。だから冒頭に言うたように、自分では生きてんやったら死んだらあかんしな、いつでも死ねなあかんし。その自殺という形をってやね、ごく簡単に自然死ができなあかんや。自殺は別やね、
はい、
うん、でも死ぬや。なんで死ぬの、自分で生きてんのに言ったら、いや勝手に死ぬね、自然に死ぬね、その自然って何やねんって言ったら、で、すごい時だけごまかすん、理屈で知りたがるくせにな、なんで死ぬねんって言われたらみんな返答に困る。だからその子供で勉強してるんだけどね、子供が分かれへんって縛ってるね、うん、その縛りをどう解くかだけやね、うん、で勉強の時はまだ簡単やね、こういうやり方、この子はこういう考え方するんやなっていうのが分かったら、うん、その考え方に沿って教えてやると分かるからね、うんうん、そやけど大人はなかなかな、うんうん、頑固やから特に年取ってくると苦労して生きてきたという自負があるや、だから余計ややこしい、うん、若い人は好きにしたいという自負があるからまたややこしい、うん、まあみんな好きにしたいんですよね、自由にしたい。なんでみんな自由に好きにしたいか言ったら、神様の本質が自由自在なの、だからその光の一部の自分もね自由自在や。だから人からああこう言われるとね腹立つね、じゃなしゃって父させるするなって、俺させるするなってみんな思ってはいる心だからね、でも文句言いながらやってるけどな。それはなんぼさせるされてもね、自分の心をさせるはできへん、ね、誰も、そうでしょ、自分の心は自分で自由になってんね、だから心で祈ってねって言ってね、カタツムリはこの仕事しなさい言ったら素直に入ってってやってたよ、大したことやね。それをあんなん嫌やって、うっとしいな、あんな文句嫌やってやってやるから余計マイナス積む。で、そのマイナスがね、本当に戦争なの。みんなが何気なく不平不満言うでしょ。それが全然消えることなくどんどん溜まるの。で、それが集まって戦争になる。だから、異民族が接しているとこほど戦争になりやすいのはね、お互いに指図しようって喧嘩なのね。その手前はいろんな、思いがたまるんや。風俗習慣事故たらね、やり方も違うでしょ、うん、でもどっちかに整えなさいとなって喧嘩になっていくもん、不平もたまってね、うん、でもみんなマグトン神様だけって分かったらね、そういう喧嘩にもなれへんねんけどな、うんうん、みんな別個やと思ってるから、
なんかそれぞれの神様すごく主張しますよね。
ああそうそうそう、ね、今日の世界の神様
ね、はい、うん、
でもイエスでもね、神様遠くに言ってないね、天に増します、我らの父よって、ね、増しますって言ってる、
はい、
天にお住まいする我らの父よなんて言ってへん、うん、そやのにみんなはな、天にお住まいする我らの父よってやってるわけよ、
うん、
無意識に、
うん、
口では増しますって言いながらね、うん、増しますの意味を考えもしない、勝手に遠くに存在変えてるだけよ、イエスはちゃんと言うたよ、それぐらいみんな好き勝手に受け取んねみんなまあそれは好きに受け取ったらええねんけどね、受け取って本人の自由やから、どうそれを、うん、していくかはね、
うん、
誰も強制できへんって、だから誰も強制できないからね、みんな文句言うとあかんね、好きにやってんねんから、うん、何で文句言うんかな、うん、心まで変えて言われてないや、 仕事上こうしなさいと言われることはあって、うんうん、な、うん、せやのになんか心まで強制されたみたいなって文句垂れてな、うんうん、あのクソ上司ねまたかんなしょうもないと嫌がってるやってるわけやな、うん、ほんだ最後お祈りして、
え、もう最後ですか。
だってもう、もう4時やで。
なんか聞きたいことある方も
あ、そうか、ちょっと待って、
ね、それですよ。
ちょっと待ってね こんな難しいことをみんな聞いてくるあの神様にね、自分の命を投げ出すというのが、まあ、具体的にどういうことかということですね。でそれはあの神様をどんだけ信じきれるかに尽きるんです。信じきれないと投げ出せない。で信じきれないとなんでこうなんのっていう。で例えばあの財産持ってる人やったらね、お金持ってる人やったら、だ投げ出してこのお金も投げ出さなあかんのって思うね。でも違うね、あの神様を信じきれたら一切は一番いいようになってて思えるわけ。すると風邪ひきで熱高くなったら、この熱出て治るんやって信じれるんや、ね、で財産も一緒です。神様から預かってるって分かったら自分が管理したらいい、ね、で管理してそれを子孫に渡すもいいし、社会福祉に使うもそんなんもね、前のしてたら勝手に分かるし、うん、だから贅沢したらあかんのかっていうのもあるよね。でそれもね、かめへんの。ただそれで苦しむ人が増えるんやったらしたらあかんだけ、ね、人を踏みつけにしてする贅沢はやっぱり偽物です。だから自分もみんなも楽しめることはいいことです。だから例えばあの旅行にね行くというのは贅沢かってなるんだけど、旅行に行ってそこでお祈りするというのは大事なことですから、それは構わない。でもちろん楽しんでくればいい、うん、せやけど一泊10万円の部屋に泊まる必要ないね、例えばそういうこと、うん、でそのみんな一番勘違いしてるのはね、その他人の自由を、ね、無意識に縛ろうとする。で喧嘩なんです。一切他人の自由は縛れません。だからあの一回は言うてもいいけどね、あとはほっといたい。みんな好きにするから、うん、好きにしてその責任取るのもその人やからね。たとえ根性でうまく逃げ切れても大小で苦しむだけ。そういう意味でこの今日の世界は厳しいね。プラスマイナスがいつも拮抗するようになるから、うん、あの根性でプラスばっかり食べ尽くすと大小ではマイナスばっかりで苦しい、うん、だからあのローマ帝国の時代に奴隷階級やった人はね、その次の時代はやっぱり富裕化として生まれてくる、うん、だからあのスポーツ選手でお金稼ぐ人はね、やっぱりあのどの人もね、過去世で言うと修行僧やった人多いですね。人のために祈って修行してきた人が、だから修行僧やからああいう野球でもこうね、修行のように練習できて学んでいるね。ほとんどの有名なあの一流の野球選手はそういうキリスト教やったり仏教やったりいろいろありますけど、修行僧が多いです。だからそういうもんです、この今日の世界は。その今日の世界からね、ほんまの本源の世界に戻ろうという話ですから、これはね。だから今日の世界でそういうふうに遊びたい人は遊んでたり、それは自由なんです、うん、ただ多くの人が楽な形で戻れるようにということで、天の岩戸開きというのをね、町田清根先生がしてくださって、 その天の岩戸開きをくぐり抜ける方法を今言ってるだけで、うん、呼吸がマジでそういうものだと分かったらもっと自在になる、うん、絶対の中心の誠の世界からこの写し所の地獄の奥底まで同時に立てるようになります、うん、でそれが本来の姿なんです、うん、どっかに心が偏ってるというのが不自然な姿、うん、でも本当は常に絶対の中心と一番究極のマイナスの世界と同時に本当はみんな立ってるんですよ、うん、立ってんねんけどここって言って自分で縛ってるだけ。本当はさっきのあの天の信子あるいは天の浮橋あるいはこの因果じゃないですけど自在にこう動いてる状態なんです。心がで同時に全ての力を同時にいつも見てる状態なんです。それを自分で縛ってねここってやってんねん。でも縛った自分でも本源の世界の自分と一番前に立ってる自分があるんです。自覚してないだけ。本当はそう、うん、本当は誠の神様と振り行きたいって言ってね、うん、そこから誰も離れることはできない、うん、振り行きたいだからいろんな表現を楽しめてる、うん、質問あったかな。
質問がなかった手を挙げてあなたですか。原田さん
冒頭でおっしゃってたことなんですけど、あのこのお話は録音してもいいとおっしゃってたんですけど録音する準備ができていないので、あのそういう私たちはどうやったら繰り返してもちろん聞くことができるのかな
と。また音源千鶴子先生に渡すんでもらってください。はい、で、あのホームページ上でも公開しますから。
これブログにアップしても
いいです。いいもちろんいいです、
はい。ブログにアップします。
ありがとうございます。
どんどん怪しいブログになってきます。
ね、みんな宗教と勘違いするね。それと違うのね、うん。宗教というのは一人の教祖に頼る。もうそれは今の姿でね。みんなが教祖の悟りを分かち合えるわけね、うん、で本当は分かち合えてるはずやね。自分で縛って分からんだけ、うん、気づかないだけ。分からんだけじゃごめんなさい、気づかないだけ、うんうん、だからあいつ偉そうにしようってもうないねんからね本当は、うんうん、もう素直に信じてやってくれたらスッと分かるんですけど、物は試しやとなかなか分からない、うんうん、その一瞬一瞬の真剣さをね、菅さんは求めるんです。で、物は試しがなんでわからないかというとね、ギブアンドテイクになってる。求める効果が出てるでしょ。するともう響き合わないの。響きの合う世界にみんな立つんですよ。だからちょっと以前物議を醸したんですけどね、あの善人、あの承認喚起して不善をなすっていうことでね、あの何も悪いことしてへんのにっていう人はどこ行くんですかっていうから地獄落ちますガキ道に落ちますって言って怒られてね、怒られてそんな怖いこと言わんといてくれって怒られたんですけど、事実ですから。その何もしないということはマイナスなんだ。積極的にプラスのことをしなくちゃいけないね。でも具体的に何したらいいのっていうから前のりですよ、呼吸にありがとうのせるだけでね、患者さんお手伝いになりますよって言ってるわけだから、それだけで大丈夫なんですけど、何もしないというのはやっぱりマイナス。結局何もしないことは求める心あるでしょ。すると求める心はガキ道に落ちるの、間違いなく落ちてから気づきます。まあガキ道行く前にまず三途の川で意思表されるからね、うん、でその時になんで私だけこんな冷たいところで表されなあかんのって文句言っていつまでもあるってんだけどな、うん、ちょっとでもその三途の川でね、隣の人のために容器洗ってあげましょうってなったら途端に変わんねんけどね、わかるでしょ。
わかります、
うん、そう、自分だけってやってたらあかん。それがこの写し以上に死んだら極端に出ます。だから求める心へとガキ道に入ってしもて、目の前に食べ物来ても炎とかあって食べれないね、うんうん、まだそれはマシな世界、うん、どんどんどんどん文句言って舌落ちていくあんまり言うと怖がるからでもなんで地獄あるかというと神様の愛なんです。 その自分だけという心がね、小さいダメなあの、うん、マイナスの心だというのを気づいてもらうため、うん、そやけど外から強制的に言ってもダメだね。自分の重視で気づいてもらうんだから、うん、地獄という形になります。その人の心が現れる世界を地獄と言います。ごめんなさい、求める心の人 が、うん、が感じて現れる世界が地獄なんです。
求める人、
うん、ギブアンドテイクの人が感じて現れる心、うん、あの仏教の説話にあるんですけど、天国も地獄もね、同じようにご馳走があるって言うんです。
はいはい、
うん、でみんな腕より長い箸を持っててでしょ、
はい、
で地獄の人は食べれないって言うじゃないですか。で天国の人は長い箸でってやるでしょ、
はい、
それは与えきりに与え尽くす心がいいよ、求める向こうに求める心はダメだということを言ってるわけやけど、はい、なかなかみんな分かる、ね、で自分はそんなんしてへんと思ってるわけです、うん、何も悪いことしてへんし、うん、でも何もしないのはマイナスなんだ。って神様の働きで太陽の光があるんでしょ、水もあるけど、どんどん積極的に与えきりに与えきりじゃない、与え尽くすでしょ、うんうんはい、それを真似なあかんね、うん、これ太陽さんがね、うん、ちょっと疲れたから休むわって言われたらみんな困るわけやろ、うん、そんなことはないやん、うん、だからなんですけどね、うん、だけどなかなかこの写しを生きてる人というのは、私何も悪いことしてへんのにって言って不善をなすの、うん、自分で働いてるっていうのも一緒ですね。ほ、うんだらいつでも死ねるんかとか、うん、死なんで済むんかとかなったとかだったのに困るくせにね、返答に困るくせにな、自分で働いちゃうと自分でいつでも死にたい時に死ねて、うん、自殺の形じゃなくてね、うん、あるいは生きたいだけ生きれるはずやん、うん、生きられへん、うん、おかしいなって言ったら、うん、いやそれは自然に死ぬねん、その自然は何やねんって言ったら返事できへん、うんみんな都合になったら、いやそれは自然になんねん、勝手になんねん、いやその勝手は何やんって言ったら理屈で知りたがるくせに中途半端やな、うん、神様は徹底したことを求めるからね、中途半端はない、うん、ただ一瞬一瞬やから、失敗しても一瞬後にってこうやっていったらそれですもん、うん、その失敗したとこを掴むのが間違い、うん、まあ、ゴイ先生の歌にね、過ちを悔いるはよけど悔いのみに生きる命は愚かなりっていうね、うん、失敗したからごめんなさいはいいけどね、えらいことしたらずっと掴んでたらあかん、うん、そんなんもうええのね、新たにいいプラスに変えたら損で済むことやな、ね、でも大概の人はね掴む、それもあの時あいつにあんなんされたから今の自分こんなんやねんってやってるわけやん、一緒やで、あの時邪魔されんかったら私はもっとよかったんって言うわけよ、違うよってもうそんな話やしでやっぱりそれも戦争なのね、そんなんが集まってね、うん、で4時過ぎてしもた、もうお祈りで終わりますか、ね、ちょっとお祈り
しまし
ょう、ちょっと、はい、5分だけね、
5分、
あ、大丈夫、準備で、いい、大丈夫、
集中して
使ってください、大丈夫、
あ、これありまして、
あ、いい、でも5分やから大丈夫、
5分やなかもしれない、
20分なっても大丈夫やってね、玉砂利に座らせてねんか、玉砂利から比べたらね、柔らかいもんね、
まあ、お願いします、はい、
ありがとうございます。あのね、あのお祈りの時にね、何も感じないのが一番です。うん、光とか色とか見えたら、もうそれは偽物ですから、よく覚えててください。あの無条件の喜びが湧き上がってきたら本物ですけどね。感覚的に何も感じない。あんまり暑いとか冷たいもよくはないです。それ夜行禅って言ってね、そのイラン誘拐の生物が取り付いていて騙すの。禅宗でよく言う夜行禅って言うのね。ともかく何も感じずにしたけども、あの嬉しい楽しいって何、荒野から楽しいとか、荒野から嬉しいじゃないね、足痛いけど楽しいみたいな感じじゃない、そうなると本物です。で、あのそれが今までは本当にね、たくさんの時間を祈りしないとできなかったのが、今は呼吸に乗せるだけで自然にそうなってもらえるので、ぜひ自分の重視で掴んでね、やってみてください。ものは試しでやるとできないんで、その辺は覚悟を決めてね、してください。ほんなら必ずみんな、あの人類の究極の願いのね、まことの悟りというのはね、でそれがみんな受け取れる時期なんですね。それは昔白虎信仰会の五井先生がね、あの今修行してる人とかいろいろおるけどね、そんな無駄やって言ってね、今にみんなが悟る時代が来るからっておっしゃってたんだけど、それが今です。五井先生はその先駆けで清める役目をされて大変やった。松田先生は清めとその岩飛び焼きの両方をされて、あとはみんながねそれを実感受け止めて悟るだけなんで、それにお金払うとか一切ないんで安心してくださいね。はい、ただ自分の重視で選んで祈るだけです。本当にね、当たり前に思っている呼吸が本当は悟りなの。それを呼吸は当たり前って自分で縛ってるだけ。もうそれだけ。本当は簡単なことやですよね。あのみんなほら、役者で白紙の演技に入ってね、その役側から抜けれなくなってる。あの昔タミヤ二郎、タミヤ二郎さんだから、あの何
領
中、あの人はもうその役に入り込んで抜けれなくなってね、で抜けれない自分がどうしようもなくなって死んじゃうんだけど、あの白い巨頭か、白い巨頭の役から抜けれなくなりはって、けどみんなそういう状態で本当は悟ってる自分、マウトの神様の振り一体、全部神様だけって知ってるの。マウトの神様以外何もないって知ってるの、知ってるんだけど、こう違ってみたいな。だ違ってみるのは神だ。違ってみて楽しむのはいいんだけど、楽しんでるというのはわからない。違ってみて苦しむよったらな、その役から抜けて、例えば女性やったら着飾ったらええねや、その着飾る自分から抜けるようになったら意味ない、着飾るのを楽しむ、お化粧を楽しむだけにで楽しめたらええねんな、そこから抜けれなくなってもっと清くせなあかんとか苦しむわけでしょ、それはもう抜けれなくなってね、あの男の人やったらやっぱりもっと仕事がしたいとか、いろんなあるやん、女の人にモテたいとかね、そんなんもやっぱり楽しむだけにしてたら大丈夫、結果は関係ないというのが分かったら、所詮今日の世界から結果は関係ないというのが分からないから、せやけどみんな結果をつかんで苦しむ、いろんなあのその人のプラスマイナスの特性があってね、この世では絶対達成できへんことってあるの、達成できることもあるけど、でもそれでよしやね、そういう達成できないのを楽しむために来てんね、ほんまは。でも達成できないのを苦しんでる。だから例えばプロ野球の選手になろうとしてなれなかったもいいん、でもなれなかったって苦しみはんね、そうでしょ、学芸会でね、慣れない役柄やったら一生慣れないわけやんか、映画でもダース・ベイダーの役にはダース・ベイダーの役であって、あの、ね、主役の英役にはなられへんわけやん、それを楽しんでるのにな、 その配役から離れたら、あ、面白かったなで済むのに、うん、それだけやね。で、その縛りを解くために呼吸に乗せてくださいってお願いしてます。あとは自分の重視で選んでやってるから。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今月は無理をお願いして川上さんに来ていただきました。あの貴重なお話が聞けたと思います。これ聞いてね、いい話を聞いたっていうことで終わらせないでください、はい、ぜひ日々の中で実践一緒にしていきましょう。で、あの来月なんですけど、来月も無理をお願いしまして。
え、来月もすんの？もきえ、あ、勝手に決めてほしい。決まりました。
来年9月30日です。で、あの9月は特別、はい、もう私から何も言いません。9月、はい。
ね、9月でみんな分かってる人もおるんやから、楽しみにして皆さんとお会いします。
はい。
そのね、前乗りの自覚というのはね、人によって深い浅いあります。でも、あの理屈抜きに喜べるようになります。何よりも結果に気にしなくなる、このありがとうございます込めて神様のお手伝いできてるのが嬉しいだけになってくる、どんな人からボロカスに言われても気にならないし、あの例えば落第したとかね、失敗したとかいう結果も気にしなくなります。それが最初の悟りの一歩で、この移しように心奪われなくなったら、もう本当に心が自由になって、あっという間に変わっていきます。みんなこの移すように心奪われすぎ、結果に気にしすぎ、そういう結果を楽しむために来てるだけやのにな、それ忘れて苦しんでる。あの普通の人から見たらね、例えばエベレストなんで登るの、あんな危ないとこみたいな感じやんか、な、そやけどそれを楽しむために行きはるやん、な、そういう感じやね。なんでわざわざそんな役割を選んで自分が来たのかいうのは忘れてるんや。だけどそれはなんでか言ったら、成功する役割ばかりして飽きた。いっぱいいい役もやりしてな、そやけど主役ばかりやったら面白ないやん。一遍このそういう役もしたくなってきてんのにな、それ忘れてる。で自分で決めたことやのに自分で文句言ってな、苦しむね、私を不幸やったみたいな、苦労してきたとかね、そういうもんです。来月楽しみにしてるんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。中川先生、9月30日